日々の生活を豊かにする30の言葉。その1、あなたの心には素晴らしい方位磁石が存在する。あなたの心には素晴らしい方位磁石が存在しています。完成です。一般的な方位磁石は東西南北の方角を指し示します。心の方位磁石は幸せの方角を指し示します。街を歩いていてワクワクを感じることはありませんか？心の紅葉です。ワクワクという心の紅葉なら何でも構いません。人目や世間の声は無視して素直になって自分の気持ちに従ってみましょう。気になる洋服を見つけた時ワクワクする。レストランでワクワクするメニューを見つけた。旅行のパンフレットを見た時ワクワクが止まらない。心の方位磁石が幸せの方向を指し示しているのです。ぜひその方向に歩いていきましょう。ワクワクする方向に進めば幸せが待っています。あなたの心には素晴らしい方位磁石が存在しているのです。ワクワクする方向に向かって進む。日々の生活を豊かにする30の言葉。その2、綺麗だと思うのはあなたに綺麗な心がある証拠。何かを見たとき、綺麗だと思ったことはありませんか？素晴らしい自然の風景を見たり、美しい演奏を聞いたりしたときなどです。綺麗だと思えることは素晴らしい。綺麗なものだけが素晴らしいのではありません。綺麗だと思える心が素晴らしいのです。綺麗だと思えるのは、綺麗さに反応する心がなければいけません。美しいものを見て素直に感動できる感性です。綺麗だと思うのは、あなたに綺麗な心がある証拠です。共鳴したのです。綺麗だと思ったとき、目の前の景色だけでなく、自分の綺麗な心にも気づいてください。目に見えない心ですが、美しい宝物を持っているのです。綺麗だと思える自分の心の綺麗さに気づく。日々の生活を豊かにする30の言葉。その3、人と違った考えを持つのは構わない。良くないのは押し付けること。人と違った考えを持つのは構わないのです。人によって生まれが違います。育った環境も違いますし、性格や好みも人それぞれですから、考え方も違って当然です。人と違った考えがあるのは自然なことです。自分が正直に思って考えたことは自信を持って堂々と主張すればいいのです。ただし良くないのは自分の考えを人に押し付けることです。お願いされてもいないのにこの考えにしろと無理やり強制するのはよくありません。無理やり押し付けると相手も迷惑になるでしょう。考え方を押し付けるのは、あなたの考えは間違っていると言っているのと同じだからです。自分の考え方を他人に壊されるのは悔しいことです。押し付けがひどくなると争いに発展することもあります。人と違った考えを持つのは構わないのですが、押し付けるのは気をつけましょう。自分の考えを人に押し付けるのはやめる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その4、時計を全く見ない。そんな一日があってもいい。私たちは常に時間に追われる生活をしています。時計のおかげです。朝起きれば目覚まし時計を見る。テレビやパソコンをしながら置き時計を見る。仕事をしながら腕時計を見る。ことあるごとに時計を見て時間を確認します。時計のおかげで現在時刻を知ることができるのですが、少し急ぎすぎではないでしょうか。 時計を見た瞬間、まだ、こんな時間、とほっとすることもあれば、もうこんな時間、と焦ることもあります。時計を見るたびに、心が揺れ動き、落ち着かないのです。たまには、時計を、全く、見ない一日を作ってみませんか。週末や、連休など、時間に余裕がある日は、わざと、時計を見ないようにするのです。腕時計を外し、部屋にある置き時計は、伏せておきます。電子機器の時刻表示は、意識をしてみないか、表示の設定にします。頼りになるのは、太陽だけです。太陽の位置から現在時刻を推測して生活します。時間がわからないと最初は落ち着かないでしょうが、すぐ慣れます。時間を忘れることで今に集中でき、ゆったりした時間を過ごせます。そんな一日があってもいいではありませんか。いつもより太陽に注意が向くことで、太陽のありがたさに気づく機会にもなるでしょう。いつもより空を眺める時間が増えることで、美しい空に感動する機会にもなるでしょう。本来、自然界には時計はありません。時間を知る手がかりは、太陽だけを頼りにしています。本当の意味で自然な生活を送れます。時間を忘れる時間があるなんて、なんて贅沢な時間なのでしょうか。今の世の中、時計を見ないで一日を過ごす人はほとんどいないはずです。だからこそ、贅沢に感じることでしょう。時計を見ない一日は平凡かもしれませんが、貴重な一日になるでしょう。たまには、時計を見ない一日を作る。日々の生活を豊かにする30の言葉。その後、テーブルを寄せたなら元に戻してから店を出る。友人と団体で喫茶店に入り、おしゃべりすることがあります。店内に入ると団体用のテーブルがありませんでした。かといって一つのテーブルでは大きさが不十分です。仕方なく自分たちでいくつかのテーブルを寄せて座ることがあるでしょう。そこまではいいのですが、その後が大切です。おしゃべりが終わって、店から出るとき、テーブルを寄せたままにしていませんか。店から出るとき、寄せたテーブルは元に戻しましょう。それは、店員の仕事だろう、と思いますが、そうではありません。店員がすぐ気づくとは限りません。テーブルが寄せたままでは、次のお客さんが座りにくく感じます。テーブルを元に戻さない人は、ゴミを片付けない観光客のようなものです。そういう人は、旅行に行っても、きっと、ゴミを捨てたまま帰っているのでしょう。自分たちでテーブルを寄せたなら、自分たちで元に戻すのがマナーです。席から離れる時にテーブルを元に戻せば、次のお客さんもスムーズに使えます。そうした些細なマナーを、店員もしっかり見ています。マナーのいいお客さんと印象に残れば、次に来店するときも気持ちの良いサービスが受けられるでしょう。テーブルを寄せたなら元に戻してから店を出る。日々の生活を豊かにする30の言葉。その6。行きつけの飲食店であっても、飾られている絵画を見逃している人は多い。あなたが行きつけの飲食店があるでしょう。行きつけのカフェやレストランです。突然ですが、行きつけの飲食店に飾ってある絵画に注目してみてください。何かの絵画が飾られていませんか？店内に溶け込んでいるためでしょうか？日頃からよく足を運ぶ飲食店であっても、飾られている絵画をきちんと見ることは少ないのではないでしょうか？視界に入っていてもスルーすることが多い。見るとしてもちらっと見る程度で終わっていることが多い。それはもったいないことです。今一度絵画に目を向けてみてください。味わい深い絵画だったり、ユニークな絵画だったりなど、不思議な絵画だったりするものです。高価な絵画が飾られていることも少なくありません。絵画を見ながら、いろいろな点に注目してみましょう。誰の絵画だろう。 どこの風景だろう。どんなシチュエーションなのだろう。どんなメッセージがあるのだろう。いろいろな思いを巡らせながら鑑賞してみると、飲食の時間が芸術鑑賞の時間に変わります。綺麗な絵画であれば目の保養となり、心身の疲れも取れていくでしょう。その絵画を選んだ理由を考えながら鑑賞すれば、お店の主張や店長のこだわりが見えてくるでしょう。特に個人経営のお店であれば、店長のこだわりが見えてくるに違いありません。飾られている絵画は話のネタになります。店長に、素敵な絵画ですねと声をかければ、よく聞いてくれましたと言わんばかりに嬉しい表情を返してくれるでしょう。詳しい説明が始まって、話の輪が広がっていくに違いありません。飲食と芸術のハーモニーを満喫しようではありませんか。お店は絵画にもお金をかけています。飲食を楽しみながら芸術鑑賞を楽しむことで、店内の飲食が豊かな時間へと変わります。店内に飾られている絵画も飲食店の楽しみの一つです。行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め、芸術鑑賞を楽しむ。日々の生活を豊かにする30の言葉。その7。前例がないのでやめます、ではなく、前例がないのでやってみます。前例がないのでやめます。そういう声をよく耳にします。前例がないことは、手本がないため、進め方がわかりません。挑戦するには、特に大きな勇気が必要です。前例がないのは、挑戦した人すべてが失敗したからではないか。裏事情があるのではないか。極めて難しい挑戦だからではないか。妄想によって不吉な縁起を結びつけます。しかし、おかしな話です。本来世の中にあるすべての商品は前例がなかったものばかりです。自動販売機、コンビニ、メガネ、飛行機、電球、携帯電話、ノートパソコン、消火器、電子レンジ、映画、オーディオブック、今ではごく当たり前の物事は最初からあったわけではありません。前例がないものを誰かが最初に取り組んで全国に広げました。前例がなければ自分が前例を作ればいいだけです。うまくいくかどうかわからないと言いますが、やってもいないのに悩んでも仕方ありません。前例がないのでやめます、ではありません。前例がないのでやってみます、です。前例がない恐怖を打ち破り、前例がないことを喜ぶことが大切です。前例がなければ、あなたは開拓者になれる可能性があります。歴史に名を残すチャンスでもあるのです。前例がないのを理由に、やってみる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その8。つまらない仕事を楽しくするのも仕事のうち。つまらないと感じるのは、つまらない仕事のせいではありません。仕事を改善しない自分のせいです。どんな仕事でもしばらくすれば飽きてきます。だんだん飽きて退屈になります。つまらない仕事と思うなら、楽しくなるように工夫しましょう。仕事に工夫を加えると、つまらない仕事も楽しく思えるようになります。時間制限を作ってみる。スピードを意識してみる。量を意識してみる。積極性を心がける。仕事の進め方を変えてみる。仕事の方法、取り組み、姿勢などを変えると、つまらない仕事が楽しく思えるようになります。思い浮かばなければ本屋に行って仕事術に関連した本を読めばいいのです。仕事を楽しくする工夫は探せばいくらでもあります。つまらない仕事を楽しくするのも仕事のうちです。つまらない仕事と愚痴を言うのは、楽しくする工夫を怠っている姿とも言えます。 楽しい仕事を探すより楽しくなるような工夫を優先です。楽しくなるような工夫ができれば、どの職場のどんな仕事でも楽しく仕事ができるでしょう。社会人としての仕事のスキルなのです。つまらない仕事なら楽しくする工夫をする。日々の生活を豊かにする30の言葉。その9。コーヒーが世界に広まった意外な歴史事情。健康におすすめなのがコーヒーです。コーヒーは苦くて体に悪いような気がしますが、実際はどうでしょうか。そこで知ってほしいのはコーヒーの歴史です。コーヒーが世界に広まった背景には面白い事情があります。コーヒーは最初飲み物ではなく薬として飲まれたという歴史です。コーヒーは6世紀頃今のエチオピアで発見されました。最初は苦くて使い物にならないとされていましたが、飲むと体の調子が良くなることが分かりました。頭が冴えたり、血行が良くなったり、気分が明るくなったりする効果があったからです。確かにコーヒーの苦味は薬の苦味と似ています。そうした効果があることからどんどん世界に広まりました。13世紀にイスラム社会へも伝わり、17世紀にはヨーロッパに広まりました。18世紀には日本にも伝わります。広まりながらだんだん薬から飲料として用いられるようになりました。アメリカで行われた大規模調査にも興味深いデータがあります。毎日コーヒーを飲む高齢者は全く飲まない人と比べて死亡するリスクが低下することが分かりました。がん、脳卒中、糖尿病など一定の予防効果があったのです。一日に一杯飲むだけでも効果が認められました。医学的な根拠はまだ研究段階ですが、幅広く調査した統計ではコーヒーによる一定の効果が認められたのです。好みもありますが、コーヒーの習慣はいかがでしょうか。コーヒーを飲んで気持ちが明るくなるだけでも生き方が変わってくるはずです。毎日コーヒーを飲む。日々の生活を豊かにする30の言葉。その10。気になるのは何か理由があるはず。日常生活を送っているとふと気になる場面に遭遇することがあります。街を歩いているとスリムな人ばかりに注意が向く。テレビを見ていると番組の出演者のスーツが気になった。本屋を見て回っているといつも癒し系の本に目が止まる。なんとなくではありますが、気になるのです。気になるのは何か理由があるはずです。なぜ自分は気になっているのか少し掘り下げてみましょう。スリムな人ばかりに注意が向くのは、自分もあのようになりたいという潜在的な願望の表れかもしれません。自分の体型に不満足でダイエットが必要である可能性があります。出演者のスーツが気になったのは、そろそろスーツを買い替えたいという願望の表れかもしれません。スーツのサイズが合わなくなってきたので、スーツを新調する予定を組むこともできるでしょう。本屋で癒し系の本に目が止まるのは、日頃の疲れがたまりストレスを発散したい気持ちがあるのかもしれません。有給休暇を取ってリフレッシュを楽しむといいでしょう。意味もなく気になることはありません。何か理由があるから気になります。ふと気になった出来事を深く掘り下げると、日常の潜在的な問題を見つけやすくなります。忘れかけていたことを思い出せるでしょう。事故やトラブルを未然に防ぐ効果もあります。あなたが最近ふと気になったことは何ですか？ふと気になった意味を掘り下げる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その11。利害関係がなくなって初めて本当の友人ができる。ある日、同僚が会社を辞めることになりました。お別れですね。寂しいです。 次の職場も頑張ってくださいね。別れを惜しみ、残念に思うでしょう。せっかく職場で仲良くなれましたが、これも運命だ。仕方ないと思い諦める場合が多いのではないでしょうか。しかし、おかしいと思いませんか。お別れといっても永遠の別れではありません。会社を辞めても個人的に連絡を取ろうと思えば取れるはずです。会社を辞めたタイミングで途絶える関係は、結局のところお金でつながっていた関係ということです。会社では仲良くやっていたつもりでも仕事の関係があったからという状態でした。お金をもらうために仕方なかったと言っても大げさではありません。会社を辞めるから切れる人間関係は友情ではなくお金でつながっていたということなのです。お互いにとって失礼なことですね。本当に仲がいいなら会社を辞めてからも個人的に連絡を取り合うはずです。会社を辞めた人だから連絡を取ってみてください。久しぶりだね。気になって連絡してみた。今度久しぶりに会おう。これでいいのです。仕事の関係がないからいいのです。会社を辞めることになった人とは利害関係がなくなります。会社を辞めた人と個人的に連絡を取り合えるのは本当に相手を思う気持ちがないとできません。会える回数は少なくても会社にいる時より仲良くなれるでしょう。利害関係がなくなって初めて本当の友人ができるのです。会社を辞めた人だから連絡を取る。日々の生活を豊かにする30の言葉。その12。言葉遣いは難しくない。言われたい言葉を言うだけでいい。人と接している最中、どう言えばいいのだろう、と言葉に詰まることがあります。言いたいことはあっても、言い方に困るのです。言葉遣いは難しく思われがちですが、実は単純です。言われたい言葉を言うだけでいいのです。自分が相手の立場になった時、言われたい言葉をイメージしてみてください。自分ならこんな風に言われたいという言葉を想像するのです。するとふさわしい言葉が自然と浮かんでくるでしょう。相手が落ち込んでいるならこんな時自分ならどう言われたいかなと想像します。自分が言われたいという言葉は相手も言われたいと思うはずです。完全一致は難しくても言葉遣いの方向性としては正しくなるはずです。最初はなかなか難しいかもしれませんが、癖にしていると慣れてきます。ことあるごとに自分ならどう言われたいか、自分が言われた時嬉しく感じるか、と考えましょう。トライエラーを繰り返しながら、だんだんと言葉遣いが改善されていきます。言葉遣いに戸惑った時は、自分が言われたい言葉をイメージする。日々の生活を豊かにする30の言葉。その13。傘は生活を豊かにするアイテム。おしゃれな傘には雨の印象を明るくする力がある。雨の日の気分を上げたいならおしゃれな傘を買いましょう。高級な傘である必要はありません。自分好みの傘でいいのです。手に取った時、心がワクワクして明るい気持ちになれる傘がおすすめです。おしゃれな傘を買うと雨が楽しみになります。早く雨が降らないかな、と雨が待ち遠しくなるでしょう。雨が降れば、あの傘の出番だね、と喜べるでしょう。雨の天気でも外を歩く時の足取りが軽くなります。おしゃれな傘を差しているとセルフイメージがアップします。外は雨でも心は晴天です。雨のどんよりした雰囲気を吹き飛ばせ、ウキウキした気分で外を歩けます。梅雨の時期も平気になり、むしろ嬉しくなるに違いありません。今はコンビニで安い傘を買えるようになりました。わざわざ傘にお金をかけるのはもったいないと考える人もいるでしょう。 急に雨が降った時、コンビニの傘を買って急場をしのぐこともあるはずです。もちろんワンコインのシンプルなビニール傘も悪くありませんが、そればかりでは面白みがありません。こんな時代だからこそ、あえておしゃれな傘を買う意味があります。ちょっと高価であっても、雨の日の気分を上げることができるなら、お金を出すだけの価値はあります。一回り高い値段がするかもしれませんが、それもまた、よし。雨の日の気分を上げる、という効果に注目すれば、お金をかけてもいいと思えるのではないでしょうか。たかが、傘、と思うのではありません。傘は、あなたの個性を表現するアイテムの一つです。おしゃれな傘には、雨の印象を明るくする力があるのです。雨の日の気分を上げるために、傘を買う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その14。嬉しいと言うと嬉しさがもっと伝わる。日常会話の中に意識をして嬉しいという言葉を混ぜていきましょう。お世話になった時はありがとうございますと答えるのもいいですが、一言を加えます。嬉しいというキーワードです。ありがとうございます。嬉しいですと言えば、もっと嬉しさが伝わりますね。嬉しいという言葉は素晴らしい。自分が嬉しいことを表現できると同時に、相手を嬉しくさせる力があるからです。嬉しいと言うから、嬉しい気持ちがよく伝わります。言葉のスパイスです。嬉しいと言われた相手は、役立ってよかったと嬉しくなるでしょう。幸せな気分になるためのキーワードです。嬉しい出来事がないと思うなら、嬉しいと言えるような出来事を作りましょう。偶然を待つのではなく、自分から積極的に嬉しい出来事を作ります。例えば、困っている人を助けたり、誰かの仕事を手伝ったり、などです。相手が、助かりましたと言った時、そう言ってもらえると嬉しいですと答えます。誰かを嬉しくさせる行動を心がければ、自動的に自分が、嬉しい、を言える機会が増えます。嬉しいことがあれば、素直に、嬉しい、と表現する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その15。言い訳とは、相手をがっかりさせる行為。言い訳とは、自分の責任から逃げる行為ではありません。相手をがっかりさせる行為です。言い訳によって、うまく逃げたな。そういう人なのか。信用していたのに残念だ、と思います。相手は、一応、言い訳を納得してくれるかもしれませんが、心の中ではがっかりしているのです。相手をがっかりさせたくなければ、正直に話すことです。特に相手が大切な人であればあるほど、正直に話すことが重要です。誰もが言い訳をしそうな場面で、言い訳に逃げず正直に話すと感心されます。おや、言い訳に逃げなかった、そういう人なのか、素晴らしいと思います。正直に告白すると、がっかりされるどころか感心されるのです。一瞬、相手は怒るかもしれませんが、正直に話せばすぐ収まるでしょう。人間関係は信用が第一ですから、正直が大切です。大切な人であればあるほど、言い訳せずに正直に話す。日々の生活を豊かにする30の言葉。その16。なぜ人の手は、2本しかないのか。買い物袋を両手で持っている時のことです。買い物袋で両手が塞がり、身動きが取れにくくなることがあります。ふと思います。もう一本手があればいいのに、と。手がもう一本あれば、もう一つ袋が持て、もっと自由に買い物ができただろうと思います。気持ちはわかりますが、ここが大事です。なぜ人の手は2本しかないのでしょうか。欲張りすぎないためです。 神様は人間が欲張った生き方になりすぎないよう手を2本だけにしました。手が3本も4本もあれば人間はもっと欲張りになっていたことでしょう。買い物の時、たくさん持てるからと思い、あれもこれも買ってしまうに違いありません。買い物のしすぎのため借金をしてしまい、大変な人生になります。手は2本だからいいのです。手が2本のおかげで人生が丸く収まっています。2本の手には、神様からの欲張るのは良くないよ、というメッセージが込められています。買い物で買いすぎてしまいそうになった時は、自分の手を眺めましょう。手は2本しかない。こんなにたくさん買っても持てないね。はっと落ち着きを取り戻せます。分相応が大切です。2本の手はちょうどいい本数です。手が2本であることに感謝しましょう。買い物で買いすぎそうになった時は自分の手を眺める。日々の生活を豊かにする30の言葉。その17。良い週末をという挨拶がすでに良い週末の一部。年末には良いお年をと言います。年末年始はゆっくりしてください。楽しんでください。また来年に会いましょう。そうした意味を込めた挨拶です。年末で使う決まり文句ですが、少しアレンジすれば週末にも使えます。良い週末を、です。金曜の夜に学校や仕事が終わって帰る際、良い週末を、と言ってお別れをしましょう。気持ちよくお別れできる言葉です。週末はゆっくりしてください。楽しんでください。来週もまた会いましょう。そうしたポジティブなイメージが伝わります。言われた人は温かい気持ちに包まれ、心が弾んでくるでしょう。同時に誰かの週末を応援する自分も嬉しく感じるはずです。良い週末をという挨拶がすでに良い週末の一部になっているからです。相手のためにも自分のためにもポジティブな決まり文句にしておきましょう。毎週使える言葉ですから、週末の決まり文句にしておきましょう。それでは、良い週末を。週末には、良い週末を、と言う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その18。人は、誰でも優秀なスイマー。人は、誰でも優秀なスイマーです。水の中を泳いでいるのではありません。時間の中を泳いでいるのです。私たちの前には未来があり、後ろには過去があります。その流れる時間の中をスイスイ泳いでいます。完全に立ち止まることはできません。匂いも音もありませんが、今目の前を通過しています。現在のところ、時間を止めることは不可能です。物理的にじっとしていても時間だけは一定の速度で流れています。動いていないようで動いているのです。今この瞬間も時間の中を泳いでいる最中です。時間の中を気持ちよく泳いでいますか？時間の流れを感じるためには未来に目を向けましょう。時間がやってくる方向を見ると未来から過去へ流れる時間を気持ちよく感じることができます。時間の中を泳いでいることに気づく。日々の生活を豊かにする30の言葉。その19。トイレから出る時の気分はタオルで決まる。見通しがちなのはトイレのタオルです。トイレのタオルを見てください。トイレといえば悪いイメージが強いのではないでしょうか。臭い、汚い、暗い、などです。こうしたイメージがあるためか、トイレのタオルには安物を選びがちです。傷物のタオルであったり、シミのあるタオルであったり、などです。いつ捨ててもいいようなタオルを使っているのではないでしょうか。 汚い場所だから適当なものでいいと無意識のうちに考えがちです。そこなのです。トイレのタオルは私たちの多くが誤解しているポイントです。用を足し、手を洗い、最後にタオルで手を拭きます。トイレから出る時の気分は最後に触れるタオルで決まります。タオルにシミやシワがあって汚れていると、トイレから出る時の気分もどんよりします。きれいに洗ったはずの手をタオルでまた汚しているような印象を受けるからです。汚いタオルで手を拭くと後味が悪くなるのです。だからこそトイレには上質のタオルを使いましょう。シミやシワがなく清潔感にあふれるタオルです。貴族になった気分で手をきれいに拭けます。トイレから出る時の気分も良くなるのです。上質のタオルを使っているとお客さんが来た時も清潔感をアピールできるでしょう。トイレに上質のタオルを使えば生活の豊かさを底上げできるのです。トイレは上質のタオルを使う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その20。危ないという言葉は危ない。車にぶつかりそうな人を見かけたとき、とっさに出る言葉があります。危ないです。大きな声で危険であることを知らせようとするとき使う言葉です。とっさの一言ですが、実は適切ではありません。場合によっては逆に危険を招く場合があるからです。自分が危ないと言われた状況を思い出してください。何が危ないのだろうと疑問に思うため立ち止まって周囲を見回すでしょう。危険の正体が分かれば次に何をするべきかを考え、ようやく危険回避の行動をします。実際行動に移すまでに時間が発生するのです。1秒を争う緊急時に考える時間はありません。状況によってはかえって危ない状況を招く場合さえあります。危ないという言葉は危ないのです。ではどうするか。危ないと思った時は危険回避の行動をいきなり指示するのが正解です。例えば危険回避のために立ち止まることが必要なら、危ないではなくストップと言いましょう。ストップと言われた相手はとにかく立ち止まるでしょう。何も考えず言われた瞬間実行できます。あなたが直接指示することで相手は危険回避の行動を瞬時に実行できます。右に寄るべきだと思った時は右に寄ってです。後ろに下がるべきだと思った時は後ろに下がってです。指示の意味は危険が過ぎ去ってから教えればいいのです。危ないと叫ぶより危険回避に必要な行動をいきなり指示する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その21。自慢するなら贅沢より倹約。もちろん贅沢の自慢がいけないわけではありません。たまには贅沢も必要です。贅沢はストレス発散にもなります。贅沢の自慢をすれば相手から羨ましがられ気分もいいでしょう。注意したいのは贅沢の自慢ばかりになることです。贅沢の自慢ばかりしていると相手から豊かな生活を送っているという印象が強くなるでしょう。そこから生活が傾き始めます。人間は見栄を気にする生き物です。羨ましく思われた時の快感が忘れられず、また贅沢をして自慢します。一方、贅沢な印象を維持するために質素な生活がしづらくなります。生活水準は高くなる一方です。分相応を超え無駄な消費がどんどん多くなります。気づけば浪費家になっているのです。自慢するなら贅沢より倹約です。今月は食費を抑えて生活をした。最近は節電を意識している。今月は食費を節約して3万円の貯金ができた。 お金や物を無駄遣いしないように努めたことも立派な自慢になります。素晴らしい、すごいねと褒められれば嬉しくなってモチベーションが上がり、倹約を維持しやすくなるでしょう。相手から笑われるかもしれませんが、それも話題です。あなたが心がけている倹約を思い出してください。次に友人と会うときはぜひ倹約を自慢しましょう。自慢するなら贅沢より倹約なのです。倹約できれば自慢する。日々の生活を豊かにする30の言葉、その22。集中には2種類ある。緊張した集中とリラックスした集中。集中には2種類あります。緊張した集中とリラックスした集中です。どちらも同じ集中に思えますが、脳内の活動状況が異なります。緊張した集中。緊張した集中の場合、脳の中ではベータ波という脳波が現れています。ベータ波は興奮している時に出る脳波です。14-30Hz の波であり、小刻みな波形が特徴です。高い集中力を発揮できますが、活発な頭脳活動でエネルギーの消耗が早いため、短時間しか続かないデメリットがあります。興奮の度合いにもよりますが、緊張した集中は一般的に90分が限界と言われています。大学の講義が1コマ90分であるのもこうした理由です。リラックスした集中。リラックスした集中の場合、脳の中でアルファ波という脳波が現れています。8-13Hz の波であり、ベータ波より緩やかな波形が特徴です。睡眠中に出やすい脳波ですが、覚醒時もリラックスしていると現れます。脳はリラックスしている時にも頭の回転が速くなる特徴があります。脳は落ち着いているため、エネルギーの消耗が穏やかな状態で頭の高速回転を維持できる特徴があります。結果として集中力が長続きしやすいのです。リラックスした集中は体力が続く限りいつまでも持続できる特徴があります。漫画が面白いと何時間でも読んでしまう状況と同じです。さて、どちらの集中力がいいのでしょうか。やはりおすすめはリラックスした集中です。勉強であれ仕事であれ、集中力が長続きしなければ十分な効果が得られないでしょう。集中力を長続きさせるから成功につながりやすくなります。緊張した集中よりリラックスした集中をする。日々の生活を豊かにする30の言葉、その23。遅刻しなければいいわけではない。そもそも遅刻しそうな状況が良くない。日常生活では遅刻しそうな状況があります。自転車で急いで学校に登校するときや、車で会社に出勤しようとするときなどです。遅刻しそうだ、早くしなければと思って焦るでしょう。焦って行動した結果、なんとか間に合いほっとする。そんな生活を送っていませんか。一応間に合ったので問題がないと言いたいところですが、問題です。遅刻しなければいいわけではありません。そもそも遅刻しそうな状況がよくありません。焦って自転車を漕ぐと注意が散漫になり、事故に遭う確率が上がるでしょう。スピードを上げて車を運転すると道路の隅まで注意が行き届かず、事故になるかもしれません。今まで事故になっていないのはたまたま運が良かっただけです。遅刻しそうな生活を続けていれば、遅かれ早かれ事故になるでしょう。ギリギリ間に合うかもしれないと思った時、すでにイエローカードです。あらゆる場合において焦っている状況は危険なのです。間に合ったと言ってほっとするのではありません。 遅刻しそうな状況になったとき、すでに問題があると考えることです。改善として、次からは少し早めに家を出ましょう。遅刻しそうな状況を問題と考えて改善することで、事故を未然に防げます。余裕のある行動が理想的です。遅刻しそうな状況はすでに問題があると考える。日々の生活を豊かにする30の言葉。その24。考えるとは採掘するようなもの。深めているとある日、金鉱を掘り当てる。採掘は地道な作業が印象的です。採掘者が地中の深くに貴重な鉱物があることを信じて地面を深く掘っていきます。掘った瞬間、鉱物が出てくることはありません。掘って掘って掘り続けます。あるところまで深く掘った時、鉱物を掘り当てるのです。運が良ければ金鉱かもしれません。この話は私たちにも通じるところがあります。考えることも鉱物を採掘するようなものです。考えてすぐ答えが見つかるとは限りません。答えはもっと深いところにあります。わからなくても諦めず考え続けるのです。考えて考えてまた考えます。ある程度思考が深まったとき、そうか。わかったぞ、と到達できる考えがあります。採掘者がついに鉱物を掘り当てるのと同じなのです。もしかするとその考えは人生を変える知恵かもしれません。そう考えると私たちはすべて鉱物を掘り当てる採掘者と言えます。採掘場所が地面の中か頭の中かの違いだけです。考えは深めることが大切です。また深める作業が面白いのです。わからないことがあっても諦めず一生懸命考えましょう。深く考えるほど素晴らしい答えが見つかる可能性が高くなります。わからないことがあってもすぐ諦めずもっと考えを深める。日々の生活を豊かにする30の言葉。その25。小さなことにも素晴らしいと言える人が素晴らしい。素晴らしい。偉大な物事に触れたとき使う一言です。絶景を見たときや優れた演奏を聞いたときなど感動したときに使われるのが一般的です。最も響きのいい言葉の一つではないでしょうか。しかし偉大なことだけ素晴らしいというのは十分活かしきれていません。響きのいい言葉なのですから日常の様々なところで使えます。偉大な物事だけ素晴らしいというのではありません。小さなことにも素晴らしいというのです。実は小さなことにも素晴らしいという言葉が使えます。あくまで個人の感じ方ですからルールはありません。感動は大げさに捉えた方が得です。小さなことにも素晴らしいと言えば小さな感謝が大きくなります。つまり感動しやすい体質になるのです。素晴らしいを口癖にすればこれまでより人生に感動があふれ喜びや感謝が増えるでしょう。言葉を変えると日常の見え方まで変わるのです。小さなことにも素晴らしいと言いましょう。小さな習慣があなたの人生の価値観を大きく変えます。小さなことにも素晴らしいと言える人が素晴らしいのです。小さなことにも素晴らしいと言う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その26。本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいい。本当に欲しいものが簡単に手に入るとつまらないです。手に入れた時の感動が半減するからです。どこでも誰でも安く簡単に手に入るのは嬉しいのですが、感動が小さくなるのは残念です。 もし、無料で手に入るなら、手にした後、乱暴に扱ってしまうかもしれません。必ずしも、簡単に手に入ればいいわけではありません。苦労は避けた方がいいと言いますが、あった方がいい苦労もあります。本当に欲しいものは、なかなか手に入らない方がいいのです。手に入れるまでに、時間もお金も手間も、かかればかかるほどいい。手に入れるまでの苦労が、手に入れた時の感動に変わるからです。ようやく、手に入れた、という感動は、一生の思い出になるでしょう。何より、大事に愛用するでしょう。手に入れるまでに苦労したからこそ、丁寧に扱い、愛情を注ぐ気持ちも強くなります。手に入れるまでに苦労しますが、人生を豊かにするために必要な苦労、と考えることです。本当に欲しいものがなかなか手に入らなければ喜びましょう。手に入れたとき確実に喜べます。なかなか手に入らないときは人生を豊かにするために必要な苦労と考える。日々の生活を豊かにする30の言葉。その27。転んでから起き上がるより、転んだ勢いで起き上がる。人生で転びそうになれば、その勢いを利用しましょう。転んでから起き上がるのもいいのですが、少し時間がかかります。一度転ぶと、再び立ち上がるまでにパワーが必要です。転んだダメージもあるため、いつもより体が重く感じるでしょう。転んでから起き上がるのではありません。転んだ勢いで起き上がるのです。転ぶ瞬間は倒れる勢いがあります。石につまずいて前に倒れそうになります。転ぶ途中で体をひねると体が車輪のようになり衝撃がうまく分散されます。うまくいけば傷を防ぐと同時にすぐ起き上がれます。合気道の護身術のようなものです。転んだ勢いを利用すればすぐ起き上がれるのです。転んだ勢いで起き上がる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その28。怒るより謝る方が3倍難しい。怒るのは簡単です。イライラした時、湧き上がる感情に任せて怒鳴ればいいだけです。感情的になっていると、自制心を失っていますから、暴言も吐いてしまいます。怒るのは、子供でもできます。赤ちゃんでもできます。野生の猿でもできます。怒ってばかりで謝れないのは、野生の猿に近いのかもしれません。本当に、難しいのは、謝ることです。謝るのは、プライドを捨てないとできません。自分の非を認め、相手に頭を下げるのは、かなりの勇気が必要です。理解、判断、反省など、高度な思考力も要求されます。だから、難しい。謝るのは、誰でもできるわけではありません。怒るより謝る方が、3倍難しいと考えていいでしょう。だからこそ、謝れる人は、大人です。大人になりたければ、きちんと謝れる人になることです。素直に自分の非を認め、言葉を濁さず素直に謝ります。しばらく責め立てられるかもしれませんが、誠意が伝われば許してくれるでしょう。謝れるのは大人の証なのです。過ちがあったとき、素直に謝れる大人になる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その29。すぐ諦められるのはさほど関心がない証拠。どうしても諦められないのは強い関心がある証拠。すぐ諦められるならやらなくても大丈夫です。すぐ諦められるのはさほど関心がない証拠です。もちろん、経験できればベターですが、経験できなくても大きな問題にはならないでしょう。マスメディアは私たちを常に誘惑しています。すぐ諦められるのはマスメディアによる誘惑で関心が湧き、心が少し揺れ動いたに過ぎません。 人からの影響もあるでしょう。人から聞いた話の影響で衝動的になっているだけかもしれません。すぐ諦められることはすぐ諦めた方が時間もお金も節約できます。すぐ諦められるならその程度の気持ちなのです。一方、どうしても諦められないなら別です。時間が経っても気持ちが変わらない。むしろ時間が経つほど気持ちが大きくなる。そんな状況を放っておくのはよくありません。どうしても諦められないのは強い関心がある証拠です。周りに流されず自分の本心から興味が湧いています。どうしてもやりたいことはやっておいた方がいいです。やっておかなければ確実に後悔するでしょう。失ったお金は後で稼げばいいだけです。諦めが簡単にできるかどうかは関心がどれだけ強いかを判断する目安です。どうしても諦められないことはそれをするべき運命なのです。どうしても諦められないことはやっておく。日々の生活を豊かにする30の言葉。その30。芸能情報の中でもゴシップだけは要注意。ニュースの中でも芸能関連はいつも人気です。やはり他人の生活は気になるのでしょう。芸能関連のニュースは常に紙面を賑わせますが、実生活に役立つものもあります。トラブルの原因がわかれば自分の生活でも気をつけようと思うでしょう。他人の失敗から学べる教訓があるのも事実です。しかし芸能情報の中でも特にゴシップだけは要注意です。ゴシップとは面白半分の噂のことです。つまり噂なのです。裏付けがないため書かれている内容があやふやです。記事を読ませるために事実より誇張して書かれていることが大半です。もしくは完全に事実でない場合もあります。うまく色付けされた情報に引っかかるとマスメディアに踊らされるだけです。偽りの情報を信じたばかりに俳優のイメージが変わり、映画やドラマが純粋に楽しめなくなる弊害もあります。芸能情報の中でもゴシップだけは慎重になる必要があります。有意義な情報とは裏付けが取れていることが前提です。ニュースに時間を使うなら裏付けの取れた情報だけ読むことです。裏付けの取れていないゴシップは無視する。日々の生活を豊かにする30の言葉。まとめ。その1。ワクワクする方向に向かって進む。その2。綺麗だと思える自分の心の綺麗さに気づく。その3。自分の考えを人に押し付けるのはやめる。その4。たまには時計を見ない一日を作る。その後、テーブルを寄せたなら元に戻してから店を出る。その6、何も買わなくてもお礼を言って店を出る。その7、前例がないのを理由にやってみる。その8、つまらない仕事なら楽しくする工夫をする。その9、毎日コーヒーを飲む。その10、ふと気になった意味を掘り下げる。その11、会社を辞めた人だから連絡を取る。その12、言葉遣いに戸惑った時は自分が言われたい言葉をイメージする。その13、おいしいものを食べに行こうと言って誘う。その14、嬉しいことがあれば素直に嬉しいと表現する。その15、大切な人であればあるほど言い訳せずに正直に話す。その16、買い物で買いすぎそうになった時は自分の手を眺める。その17、週末には良い週末をと言う。 その18、時間の中を泳いでいることに気づく。その19、トイレは上質のタオルを使う。その20、危ないと叫ぶより危険回避に必要な行動をいきなり指示する。その21、倹約できれば自慢する。その22、緊張した集中よりリラックスした集中をする。その23、遅刻しそうな状況はすでに問題があると考える。その24、わからないことがあってもすぐ諦めずもっと考えを深める。その25、小さなことにも素晴らしいと言う。その26、なかなか手に入らないときは人生を豊かにするために必要な苦労と考える。その27、転んだ勢いで起き上がる。その28、過ちがあったとき素直に謝れる大人になる。その29、どうしても諦められないことはやっておく。その30、裏付けの取れていないゴシップは無視する。